Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワークストリート、スマートフォン、サイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りします。
ラジオキャムネット。
どうも、田口です。時期的にはもう夏と言ってもいいんじゃないかと思うんですが、バンクーバーは相変わらず寒い日が続いています。どれくらい寒いかというと、今日も山の上では雪が降っているみたいですし、夏服を着ている人はほとんどいない状況です。別に困りはしないんですが、時々そういえば寒いなぁとは思います。さて、今月も皆様からのお便りから。茨城県猿島郡団体職員のプライドさん、いつも視聴して元気をもらっています。今試練の日本に元気と勇気を与えてください。応援しております。ありがとうございます。元気と勇気ですか。僕は元気というよりはいつも淡々と生きています。勇気についてはよくわかりませんね。あまり勇気というのを意識したことがないんですね。そういう僕がプライドさんに元気をあげることができるというのは何かいい感じです。神奈川県大和市会社員の AM さん、新緑が気持ちいいですね。どのようにお過ごしですか。新緑いいですね。時々ぼーっとしながら新緑を眺めています。春もだいたい習慣は同じなんですが、暖かくなってくると外で過ごす時間が多くなるような気がします。とは言っても僕はお家が好きなので、そんなに外にずっと出ているってないんですけどね。東京都板橋区会社員のおもちさん、田口さんのお話がいつも楽しくって、今回は言葉ということを題材に挙げておりましたが、知らない言葉を知れて日本人でよかったなという思いでいっぱいになりました。ありがとうございました。これからも応援しております。ありがとうございます。日本人であること、日本語を知っているということ、どちらもラッキーだったなと僕は常々思っています。2年かけて源氏物語を読んで、これから平家物語、枕草子、北条記、古事記と進んでいこうかなと考えているんですが、日本って奥が深いです。名古屋市主婦の夏子さん、私は主人が出勤するとプチッとテレビを消して静寂になり、ほっとしてラジオをつけます。常々ラジオのパーソナリティさんって休むことなくお仕事に出て本当すごいなって思っています。テレビとラジオの何が違うのかわからないのだけど、私はラジオが好きです。テレビって興味がないのが映っていると鬱陶しいですよね。 それに対してラジオって特に聞いていなくてもそううるさいと感じることはあまりありませんね。なんででしょうね。不思議です。他のパーソナリティさんはどうか知りませんが、僕はだいたい1ヶ月の1回の録音に数時間くらいかけています。録音は10分強ですから、そのうちのほとんどが原稿を書くのですね。原稿は月を通して時々思いつくままに書いて、締め切りに合わせて仕上げています。東京都杉並区無職の NI さん、非常に興味深かった。ありがとうございます。できれば皆様にとっても自分にとっても興味深い話をしたいなと考えているので、 NI さんにそう言っていただけるのは嬉しいです。東京都東村山市主婦のヒロさん、言葉の大切さを再認識しました。言葉って大切というか、僕たちの現実ってほぼ言葉でできていると思うんですね。そういうふうに見えないのは、僕たちの頭の中に絵で描かれた現実と実際の現実というふうな構図と同じように、言葉で描写された現実と実際の現実というふうな構図があるからじゃないかなと思います。でも僕たちは絵で描かれうるような現実以外の現実を知りませんし、言葉で描写されるような現実以外の現実を知らないんですね。だからまあほぼ言葉でできているんじゃないかなと思うんですけどね。愛知県名古屋市会社員のシシーさん、よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。東京都江東区なんでしょうね。会社員の555さん、いつも楽しく拝聴しております。今後も拝聴しますのでどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。頑張らさせていただきます。長野県松本市自営業の今田さん、将来日本に帰られるとのこと。日本ではどちらに？あと3年くらい働いて、最初は東京で3年くらい暮らそうと思います。年金と貯金だけで生活できるんじゃないかなと目論んでいますが、何分仕事なしに暮らすというのは初めてのことなので、まあ出たとこ勝負ですかね。東京の後は京都、松山、金沢、長崎、奈良、門司港、純不動ですねが続きます。賃貸アパートを1年ごとに変えていこうかなと思っています。今田さんの住んでおられる松本市も良さそうなところですね。広島県福山市会社員のジャッキーさん、応援しています。ありがとうございます。福山市って確か島田総司さんのご出身地ですね。僕、島田総司さんの本ほぼ全部読んでいます。さて、今月はものさん、ものをさん付けで呼ぶとですね。人間以外のものをさん付けされたことありますか？例えば消しゴムさんとか猫さんとかいった感じにですね。というのが、ものをさん付けで接すると、つまり擬人化すると関係がガラッと変わるんですね。ただそういうのが変なことかというとそうでもなくて、昔から日本という国はものを擬人化していますね。お日様とかお月様とかはいい例です。あと相手が人間だからといって、人間がすべからく擬人化されているかというとそうでもないですね。僕なんかも田口さんと呼ぶ人もいれば、田口と呼び捨てにする人もいますし、ある意味というか基本僕はそういうふうに捉えているんですが、前者の人たちは僕に敬意があって、後者にはないと捉えています。これからも分かるように、実は相手が人間でも僕たちは擬人化をしているわけですね。時々誰かは人を人のように思っていない とか聞いたりしますが、これなんかは実際に人を人として扱っていない、つまり擬人化していないということなんですね。そしてそれがモノさんたちであれ、猫さんたちを含む動物であれ、人間であれ、相手を擬人化するというのは相手に人としての敬意を捧げるということだと思うんです。逆に擬人化していないものは積極的にせよ無意識にせよ敬意を与えることを拒んでいると言えるんじゃないかと思います。僕がこういうことについて考えさせられたのはごく最近のことで、これには2つのきっかけがあります。1つはオタクに恋は難しいという映画で、高畑充希ちゃんがコーヒーカップを選ぶのに気に入ったコーヒーカップが2つあったんですけど、それを買うともう1つのコーヒーカップが悲しむだろうなというシーンがあったんですね。そのシーンで充希ちゃんはコーヒーカップをなでなでしながら、この子悲しむだろうなってつぶやくんですね。その日から僕もコーヒーカップを含むいろいろなモノさんたちを擬人化するようになりました。さすがに充希ちゃんほどではありませんが、それでも優しく扱ってあげたりとか、週1回のお掃除なんかも、今週も大変だったね、週1回のお掃除でごめんね、なんて感じで僕の身の回りのいろいろなものに親密感を感じるようになりました。もう一つは藤原定家さんの短歌なんですが、この2年くらいずっと定家さんの短歌を1日1首ぐらいのペースで読んでいるんですね。それで定家さんってまあほとんど全てのものを擬人化するんですね。そしてその全てのものというのには風さんや季節さんなんかも含まれているんですね。へえ、風さんや季節さんでお友達になれたりするんだというのは不思議な感覚だったんですが、風さんや季節さんたちを擬人化することはもちろん可能ですし、それが定家さんにできて僕にできないのは、僕が風さんや季節さんたちには敬意を払うということに敬意を払うことがあってもいいんだということを知らなかったというのが大きいですね。もうちょっと言うと、日常の中にあるものを擬人化することによって敬意を授かるのはそれらのものだけじゃなくて、自らもそういうものから敬意を授かる立場になるんですね。だから日常を豊かにするにはなるべくたくさんのものを擬人化すればいいんだということになるんじゃないかと思います。そしてまさにこれは和歌がしていることなんですね。こういうことを昔の日本人が気づいていたと僕は確信しているんですが、大したものだなと思います。日本以外の人たちがこういうことに気づいていたかというとそうでもなくて、例えば日本の中学校の教科書にも出てくるパスカルさんなんかは、人間の盲目と悲惨を眺め沈黙する全宇宙と光もなく一人見捨てられた人間、誰が自分をそこに置いたか、何をしに自分は来たか、死んだらどうなるかも知らず何一つ認識できぬまま宇宙のこの片隅で途方に暮れているような人間を見つめるとき、私は眠っている間に恐ろしい無人島に連れてこられ、目覚めると自分がどこにいるかわからず、そこから逃れる手段もない人のように恐怖に襲われる。そして私は不思議に思う。かくも悲惨な状態にあるのに、なぜ人は絶望に陥らずにいられるのかと。なんて書いているんですが、風さんや季節さんなんかから毎日話しかけてられている定家さんや、コーヒーカップやモノさんたちに囲まれてワイワイガヤガヤ暮らしているお宅の充希ちゃんなんかからしたら、なんでそうなるのって感じだと思います。今月も最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来月、お元気で。Radio Camnet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワークストリート、スマートフォン、サイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りしました。
Radio Cabinet。Welcome to Camden.